空き家対策ネット富山の空き家の話。さあ今度はメンバーの西田さんのお話です、は
い。我々いつもその空き家対策とか空き家予防ということでお話ししてまして、はい、まあ、例えばあの、ね、実家があるのにその簡単に家建てていいんですかみたいなことも 一回考えてくださいねというお話ししてるんですけども、まあ、つい最近あのこれはどちらかというと空き家相談というよりは住宅ローンのご相談なんですけれども、まあ、家建てたいということで、ご主人も奥さんも富山の方ではないんですけども、僕もこちらに来られてもう長くなってお子さんもいらっしゃるので、はい、こちらで家建てたいということで、やってらっしゃったんですけども、まあ、あのやっぱりもう子どもさんも小学校中学校とかいらっしゃるので、もう今更転校はしたくないと。
あ、なるほど、
はいはいはい。どこかというともろにあの相本さんの地元の校区の話ではあるんですけれども、なので、でなんかやっぱ
雪、あの辺りだったら地面ないですか。
ありますけれども、
空き家もあるよ、まあ、
空き家も
あるよって。
ただあのそう、まあ、私あの土地の売り出しで関わってまして、はい、で要はハウスメーカーさんからこういう人がいるんでということでご相談だったんですけど、なので基本やっぱりあの中古の方がいいんじゃないですかとか言わ言えないので、その場面では
ハウスメーカー経由だと
その場面ではちょっと言えないので、
なかなかね、
はい、うん、あの FP でもありその不動産屋でもあり、今どの立場で喋っとんがいろとか私思いながらちょっと相談に乗ってたんですけども、あのなもんですから、あでなんかほらゆくゆく3年ぐらい経ったらほら小学校統合して
です
ね、義務教育学校が、ね、になる話になってますよね、は
い。うちの方で言うと、はい、横田西条河原、
そうですよ、ね、
はい、ここが一つの学校に統合されます。
なので最低例えば小学校が変わっても中学校だったら一緒になれるとか、子ども的にはそれぐらいならいいのかなということで探してらっしゃるんですけど、まあ、そういうところで、やってて、あのまあ、じゃあお二人とももうじゃあゆくゆくはずっとこっちにいるのかと、まあね、ご実家大丈夫なのというは思ったんですけども、片や北海道片や新潟だったかな。なので
それぞれご実家はあるん
あるみたいですけど、ただあの何でしょう、相続しなくちゃいけない立場なのかどうなのか
は分からない、
まあ、そこまでは確認してないんですけども、
でもたとえ次男次女にしても
そうですね、ね、まあまあ、相続には当然関わらなくちゃ
絡まなければいけないということ
だということですけども、でもまあまあもう、お子さんもいらっしゃって、もう、まあ、もうしばらくはというか、もう仕事もずっとこっちなんでということなんで、帰る予定はないのでということで、まあそれじゃ あのアパート住まいよりは、ね、家できた方がいいのかなということでご相談だったんですけど、なかなか住宅ローンが厳しいと。なんで厳しいかというと、団体使用生命保険が入れないと。あの普通銀行さんでローン借りるときって保険生命保険一緒に入らなくちゃいけないんです、
は
い、
必ずありますね、
はい。やっぱりその時にあのなんか告知事項っていうと、はい家であの既往症ありますかとか、なんか警察さんとかなんか丸つけなくちゃいけないところになんか何箇所こう家をつけなくちゃいけないらしくって、それだと通りませんねということで、どうしましょうということで、中でやり方ないですかということでご相談あったんですけど、あのまあ市の生命保険なしの住宅ローンもあるんですけども、うん、ただご本人とすればやっぱり何かあった時の団体信用生命保険なんだから、ね、何かあった時にお金返せなくなるのは困る、まあ、お金返あの既存の別途もともと保険は入ってらっしゃるんですけども、
ああ
その保険でまあ返せたとしても、じゃあその後の生活どうするのとかもやっぱり、ね、うん、その辺はもういわゆるファイナンシャルプランナー的なちょっと話にもなってきてるもんですから、そこはちょっともう一回ちゃんとシミュレーションしてみましょうということでお話ししてまして、あのなのであの、ね、あの空き家予防ということで何でもかんでもその家建てるなと言ってるわけではなくて、うん、ちゃんと、ね、皆さんそれぞれのご事情があるので、あの確かその方聞いたらお子さん4人いらっしゃるので、お子さん4人でアパート住まいはちょっときついよねって話になるので、それやっぱりね家があった方がいいと思うので、でもでもうちょっとしたらね、それこそ大学とか行くようになったら出ていくねかみたいなことを言ったところで、それはねあまりにもという話はあるので、まあじゃあなんとか実現できる方向でちょっといろんなちょっとね 探ってみましょうということでお話ご相談には載ってたんですけども、はい、なので、まあね、皆さんいろんなご事情があるので、はい、そこはあの、まあ、いろんな立場を持ってますけど、まあ、今回の場合はそのあの空き家対策とか不動産屋というよりはファイナンシャルプランナー的な立場でちょっとお話ししていただいて、うん、あのね、不動産屋だけであれば買ってもらって終わりでいいんですけども、ね、うん、そこでね、あのその後破綻されてもちょっと困るので、はい、その辺もやっぱり不安でのままちょっと契約されるよりはやっぱりある程度ね、安心してというか、
ね、
状況を確認していただいて納得して契約していただきたいなと思ってるもんですから、
家はね、負担になっちゃったら建てる意味がありませんからね、
そうなんですよ、と思うことでちょっとそういうご相談も今乗ったりもしてますんで、まあやっぱりいろいろやることはあるなという感じですね。
いやでもこれも持ちは持ち屋ですよね、はい、それぞれあのでも幸いなことに不動産もできるしファイナンシャルプランナーもできる人たちだからいいじゃないですか、
ね、そうですね、はい、
これ、最近ちょっとね、こうハウスメーカーさんから、うん、あの某ハウスメーカーさんの営業も非常に優秀で、土地の情報いっぱいくれてくるわけですよ。で雑談してたんですけど、私相続とか不動産とか空き家のコンサルタントやってるんで、お客様の中で、まあ、家夢のマイホーム若いから建てるってのは分かると、うん、だけれども実家があるから家建てにくいとか、うん、あの出口を考えて実家売らないと家建てられないとか、うん、いう方あったら紹介していただくから協力しますよって話してたんですよ、うん、まあ、要するに総量規制じゃないんだけども、うん、1個増やすんであれば1個減らせばいいわけですからっていう話と、それからこれもね、あの私もそのハウスメーカーの営業もやってますよ、くわかるんで雑談してたんですけど、あのお金が心配だ、今5000万くらい借金するんで非常にこの返済がしんどいという心配が、ね、大きいんですよ。まあ、もっと金利安いですけどね。
いやでもそれでも元がでかいですからね、
はい、
やっぱりね、
そうですね、はいはい、でね、でそういう時に安心を与えるトークをレクチャーしましょうとか長いこと言ってるわけですよ何かというと、あなたの若い2人の人生の中で相続があって遺産でねお金が入るという機会が確実にあるんであれば、それって当てにできないけども頼りになりますよねってね、そういうことを語る営業マンになると成績上がるよみたいなね、まあ、ね、話してましたんですけどね。
まあでもね、本当当てにしすぎるとね、
あんまり
当てなくなったりしますから、はい、
ね、やっぱりね、あの初めから営業マンさんっていうのはとにかくね、いい土地を世話しますとかね、うちの建物はものすごくいいんですよと、他さんはちょっと悪いよっていうね、そういうトークばっかりなんですよ。
そうですよね。
そうじゃなくて、もっと人生の人生ということを捉えて、要するにこの人生の、ライフプラン作ってた時に、こういう部分があるからここでお金入る可能性あるじゃないですか、うん、それを当てにしちゃいけないけれども、それも、そういうこともあるということを少し念頭に入れて話したいところです、うん、考えていかがですかっていうのと、それともう一つは、じゃ あの全然考えないで家を作ったらどうなんですかって話なんですよ。ちょうど絶好調で子育てで教育ローン上乗せ借りようっていう時、ドドンと実家が乗り込むんですよね。これってお荷物になりますよね。だから今家建てるってことになれば、その親の家のことを考えておいた方がいいんですよというようなことをいつもこのお話してるんですけども、でそんな相談してると、その親御さんが電話がかかってきて、いやちょっとこの説得して家建てるなとは言えないんだけどももう少し家のこともわしらのことも考えてくれるように言ってもらえないだろうかっていうねじゃあぜひはお父さんお母さん勉強会に来てくださいみたいな話したんですけど、そういうのはありますよ、
ね、なんかだんだん人生相談になってきて
そうなんですよ。
だからそれは、はい、ね、本当にまさに人生をかけて家建てたり、はい、売り買いされるわけだから、それ当然なんですけどもね。
そうね、う
ん、
特に、ね、住宅ローンっていうのはね、家は高い買い物じゃないんですよ。住宅ローンが一番高い買い物。
なるほど、
ね、
これは名言です。
そう、何が高いかといっても住宅ローンほど高い買い物はないって話ですね。
すごい大事なポイントでございます。私もそう思いますさあそれでは、はい、一番若い、
はい、
川島さん、
はい、
最近の はい、状況を
最近の状況ですね。
もう好きなようにお話
しください。ありがとうございます。まあ、なんかお時間あの、ね、押しても大丈夫ということなので、そうですね。私あのまあちょっと今年の春先ちょっと体調崩したっていうような感じでですね。まあちょっとお仕事もちょっとペースダウンしてやってたっていう話なんですけども、まあいろいろ考えることあって、今年の5月からまあちょっと自然に触れる機会が欲しいなと思ったりとか、あとその山とか林業とかなんかどっちかっていうとそっちの方、農業とかっていうよりかは林業の方になんかそのなんていうんですか、見方というか視点というか、そういうのがあったら新しいなんか見方できるようになったらいいなと思って、あの今年の5月から月1で戸賀村の方に行く機会がありまして、戸賀森の暮らし塾っていうところに行ってるんですけども、まあ、ちょっと SNS で知り合った方とちょっと そういうのやってるっていうことで行ってるんですけども、まあ、それでですね、まあ、今月結構もうなんかなんていうんですかね、早い話がチェーンソーで、
はい、
杉の木一本切ってきたっていう話で、おとといか土曜日ですね。
どれぐらいの杉の木を、
直径で言ったらこんな
の結構でかいぞ、
40、50センチくらいの結構で、戸賀村の木って雪が多いから根曲がりしてるんですね、
はい、
でちょっと難しい木だったんですけど、まあ、ちゃんとつる作って受け口作って
なんか倒す方向感
が、そうそうそう、倒す方向が難しいなと思いながら、
うん、それは教えてくれる人は どういう方なんですか。
まあ、その戸賀森の暮らし塾っていうのをやってるのが、うん、森美容さんっていう会社の江尻さんっていう方なんですけども、まあ、その方が、実際もう森美容さんがもう林業やられてるので、る、うん、もうチェーンソー講習を、まあ、オプションで隔月とか、まあ、ちょっと空いてる時間にやるみたいな感じ、まあ、ちょっと仕事をほっぱらかしてそっちをやってたっていう感じになるんですけど、はい、ちょっとチェーンソーの使い方は今年学べて、最後に一本倒せたっていうのはなかなか、
この一本切り倒すっていう感覚はどうなんですか。結構でも
大きいですよ。怖いというか結構、うん、なんていうか、まあ、話によると、まあ、山だらけのところでこうパターンって倒すなら別に他の木にかかってもいいかもしれないけども、うん、やっぱりね、住宅の中にあるようなところとか、やっぱり、うん、ワイヤー使ったりとか、やっぱり重機使ったりとか、
一気に倒れないようにする、
一気に倒れないとか、あと、うん、それこそ家屋にかかってね、はいはいはい、損害与えるとかっていうことになったりとかね、するので、まあ、その辺ちゃんと下見とか調査した上でやらないといけないっていう話なんですけども、まあ、なかなか責任の重いなっていうのと、倒れた時の音がすごく衝撃が伝わるんですよね。やっぱりね、あれ実際に山の中に行って木を切り倒すっていうことをやらないとわからないなとか、あと木ってめちゃくちゃ重いなっていうのが分かりましたね、うん、もう水分と同じような重さだと思うので、はい、もう本当すごいなという感じですね。はい、そうですね、そんな感じです、はい、
これからもその林業への関わりは、
そうなんですよね。で、まあ、宅建業は、まあ、宅建業で別でなんかもし宅建業で食っていけなかったとしても、林業でなんか最悪なんか食っていけたら面白いなみたいなねでもなんかね、いろいろ考えて、まあ、あとなんていうんですか、その林業的なところの知識持ってたら、やっぱりそれこそ不動産持ってる、山持ってるとかってお客さんいた場合、ちょっとその辺の知識があればなんかアドバイスできたりとかもするんかなとか思ったりしてですよね、
うん、昔戸賀村とか取材に行くと、やっぱり戸賀の方が、いや本当はもうこの木全部切って次何か植林していかないと山がダメになっちゃうんだみたいなこと言われたんですけど、やっぱそんな感じなんですか。
間伐しないといけないんですけど、うん、間伐するための林業に携わってる方が富山県少ないんじゃないかな。
絶対数が少ない、
絶対数少ないと思うんで、で僕思ってたのは、やっぱり一人で抱える仕事量多いと僕はやりたくないっていうか、なんていうか、余裕ある上でこの1日1本木を切り出すとかそれぐらいならいいと思うんですけど、実際森美容さんで働いてる方の話聞くと、1日下手したら30本以上切るとか、もう本当 すごい方になるとなんか林道のその整備するために切るのが200本くらい1日切らなきゃいけないとかって聞いて、いや俺無理だわと思って
その切った木は使い道はちゃんとなんか、
いやあのお話聞いてるとやっぱりそれ倒して木を枯らすっていう方法しかない、うん、まあ、あのあとチップにして燃料として、うんうんうん、エネルギーとして使えるような発電施設持ってるようなところに下ろすとかっていうことはやられてるみたいですけど、実際そのなんていうか活用するっていうところではなかなかやっぱり根曲がりしてるので、う
ん、なるほどね、
製材っていうところ運び出しも結構やっぱり大変なんですよね。林道通すとか、あとその都下の方からこう長い丸々一本運ぶとかっていうのってなかなか難しい、現実的に難しいのかなとかね思ったりはちょっとしましたね、うん、なのでなんか
それをやるためには木の値段が折り合わないんだ、
なんだろうなって思いましたね、まあ、ウッドショックなんです。なんかね、それこそ国産材としてなんかそういうの使えたらいいんだろうなとは思うんですけど、うん、実際山の中でそのまんま抜刀した木がそのまんまになって枯れていくっていうような状態なんだなっていうのを実際自分の目で見て、はい、確認できたっていうとこですかね、はい、
そんな感じです。それだけでもいい経験をされたじゃないですか、ね、はい、
まあ、関わりたいですね、なんかね、これからもね、はい、
楽しみでございます。そうですね、山から帰ってこないかったりしないように
本当それは気をつけないといけない、
居ついたりしないように、
そうそうそうそう、
はい、本当に、はい、ちゃんと顔見せに来てください、よろしくお願いします。さあ、それで空き家ネット富山のセミナー勉強会というのは今後はどうなるんでしょうか。
はい、そうですね、ちょっと、まあ、年内はちょっと難しいなと思って、はい、私もちょっと今新しい形というか、はい、方向をもう一回整理し直してまた始めたいとは思っておりますので、うん、ちょっとお待ちくださいというところですね、はい、ただまあ個別のご相談はいつでもお受けしておりますので、は
い、人生相談も含めて、はい、聞いてもらえるそうですので、はい、そうです
ね、はい、まあ、空き家はあれですけど、すいません、来週の日曜日は不動産相続の方のセミナーをやりますので、それはまたご参加いただければと思います。
はい、いずれにしても、ご相談については0766-25-5500 0766-25-5500 前田プランニングオフィスまでご連絡いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。で、先ほども言いましたようにこのコーナーは、月4回で設定されておりますので、月5回、第5月曜日がある週はお休みとなります。ただし、来週は、西田さんが、はい、独自ネタで登場されますので、ぜひ楽しみにしていてください。本業を超える、
もうどっちが本業だかよく分かんないけど、
完全に、趣味の世界というか、まあでもこれもまた大事な町おこしにつながる、
そうですね、はい、
話でございますんで、
は
い、
全く関連ないわけではないので、
そうですよね、はい、また詳しく、
そうですね、
来週楽しみにしておりますので、
はい、お邪魔いたします、
よろしくお願いいたします、はい。